アルビナイターテイナー柏浩二です。
はい、今日の声優中澤正智です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之です。
2025年8月31日おまけ配信、
イエーイ。
はいはい、
暑い
暑いね。
いやー、夏が来ましたね、今年も。
え、
もうこっからね、まだ1ヶ月ぐらい暑いらしいから。
秋、秋。
そうらしいからね。
まあ、この夏もね、乗り切っていきたいところですよ。
朝はね、朝のうちはちょっと秋の気配を感じ始めてんだけどね。
それはね、もう、毒されてるよ。
何
毒されてる。
いやいやいや、そんなこと。
こんな連日熱帯夜25度以下いかない日々で、朝26、7度で、ちょっと涼しいな、じゃないんだよ。それはもう間違ってる。
いや、秋の、秋の日中みたいな。
だってマジでさ、
朝か、
うん、8月中ぐらいかな、あ、セミが鳴き始めたって思ったもんね。
そうそうそう。セミ遅くないって毎年思う、ね。
セミが暑すぎて出てこられなかった。鳴けなかったぐらいの。
で、彼らが出てくるってことは、蚊もまたちょっと元気にな
る。そうそう。蚊も暑すぎて生まれられなかったのが、ようやく出番かなってなってるから、
ね、
夏はこれからですよ。
そっか。
もう困ったね。夏はこれから。本当に
困ってる。
残暑が本番。
本当困ってる、ね。外に出たくない僕がより一層出たくない。もう出られない。
天気いいよな。
そう。ね、このね、本当にみんなご自愛ください。僕らもね、自分たちのことも考えて、体のこともしっかり ねやっていかないと、ね。
最近ゲリラ豪雨すらなくなってるよね。
もう普通普通。普通だからね。普通だから。ああ、今日も急な雨来ましたね。
そう、関東では全然雨の気配ないけど。
関東か。関東は、あ、でも、変なことがあるんだよね。
ね。
本当に、本当に、その、正智さんのおかげで、大変局所的な豪雨を降らせた。
マジでね。
廃墟フェスの日もそうだし、それ以外でも、僕もなんか、あれって思ったら、その、僕はね、実家の埼玉県所沢市あたりの天気もたまに見たりするんだけど、その、実家周りだけ土砂降りになっているみたいなマグロモレーダーを見たりするんだよ。だから、本当に自分のいるエリアは、雨降ってないとか、逆に自分のいるエリアだけしか降ってないみたいなことが起こる世界です。
遭遇するかどうかなんね。
そうそうそう。
ね、もはやね。
そうそうそう。
局所的に。
そうそう。だからまあその、
ポケモンか何かか。
最近は関東はそうでもないとかって言ってるけど、うん、そうでもなくない。
じゃあもう、いや、そうでもなく、
正智さんが、
あんなところで
正智さんが雨雲を呼んで、正智さんが移動してるから、正智さんには降ってないけど、正智さんがいたところに降ってた。
ディレイ
なんだね。
そういうね。
困ったな。
すごい力を。あ、だ本当ね、
マジであの時、本当に、あの空間だけ降ってたらしいからね。
いずれね、近々、まあ、夏は本当に出たくないから夏じゃないと思うけど、あの気象神社と呼ばれている天気を司る神様が祀られているような神社が近くにあるんで、そこに連れて行きたいと思います。
行きたいね。いやいや、
隙間落としてきた
な。連れて行きたいと思います。
どっちなんだろうな。もう、でも本当龍神様の加護だとも思ってんのよ。
だそのもっと広く皆さんに分散させてくださいって
言いに行く。なるほどね。
僕だけのところに来られちゃうと、加護ではあるかもしれないけど。
龍これぐらい、僕の肩に乗るぐらいの大きさなんじゃないの、もしかし
たら。だからポケモン家庭。
これぐらいのさ。だから僕の周りだけ。龍がもっと大きくなればいいんだよ、きっと。
ミニ龍が白龍ぐらいに。
そう。白龍。
本当ね、
海流とかね、
見えないメディアで本当に見えないものの話をするっていう僕らですけども、そんな最中いただいているメッセージがありますので、
はいはい、
今回はメッセージをゆっくり読んでいきたいと思います、
はい、
まずは R ネームバンビさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワンサイズの皆様こんにちは。
こんにちは。
生きる方が戦いだという某アニメのセリフが私を鼓舞している今日この頃。
そうだね。
なんだなんだ。
皆様はどんな言葉で自分を鼓舞しておられますか？
あ、
導入。
導入。
あ、導入ね。
あるの？あるの？
自分を鼓舞してる言葉。
あるの？最近、この言葉を心の支えにしてるんだみたいなやつ。
なん、 なんかあったかな。
ないんで次いきますね。さて、私は最近チャット GPT を使うようになりました。仕事をしている中で自分の考えが間違っていないか、指導のやり方に問題はないかなど、ちょっと気になったことを聞いてアドバイスをもらうような形で使っています。
うん、
今やメールの返信などをチャット GPT にお願いして書いてもらったり、自分好みというと語弊がありますが、会話をしてパートナーくらいまで育てて利用する方もいると聞きます。皆様はチャット GPT などの AI を普段から利用されますか？お時間あればお話ししていただけますと幸いです。ということです。
はい。
うん、
いや、仕事先でね、AI、そのチャット GPT とか使って、
うん、
それこそ僕が出演した配信番組では、歌詞とか歌、音楽か。
ああ、そう、生成 AI だね、うん。音楽を作る生成 AI。っていうのは。有名なサービスもいくつもありますよ。
本当、あの場でやるだけのやつはやりましたね。うん、そういうのはありましたね。ただ僕自身が。
普段は、
その、Google 検索で。
ああ、うん、今ね、一応、試運転中と言われているけど、
うん、あ、そうなの？
Google の検索結果が、うん、まあ、生成 AI の一発回答が出るモードになっていますよね。
うんうん、だからそういうのでは、まあまあ、結果使ってることにはなってると思う。
そうだね。生成 AI とか、まあ AI の返答を、に触れているみたいなところはあるんだろうね。
だしもう世の中溢れてんだよね、本当はもう AI で使ってるものなんて。
まあまあ、随分前から言えば、大企業のチャットを問い合わせボットとかも、まあ AI ではありましたからね。
ああ、そっか。
一応決められたプログラムで動いているか、その時に考えているかの差はあれど、こちらの、まあ、交互体で打ち込んだことに、向こうがこういう質問かなと判断して返答するっていうのも一応 AI の仕業ですね。
だからまあもう、だから使ってないことはないだろうなっていうのは思っておりますね。でもなんか、その、チャット GPT、個人的には、なんだろう、その AI 生成云々っていうのは、まだその、すごいもういきなり確信だけども、法整備が整ってない段階で、乱用するのは怖いなと思ってる。
乱用はね、で、特にもう僕らは声優界隈では、もう大きく課題というかね、議題としてずっとありますからね。
とりあえず自分の商売としては使わないようにっていうのは思ってる。だからその範囲をどこまでにするかっていうところが非常に悩ましいところ。
まあね、だから、本当元も子もない説ですけど、使う人次第だからな、道具は全てな。
例えばさ、僕、ナーモシアターで原作とかプロットとかやってんですけども、
はい、
そのじゃあ自分のそのプロアイデアとかを、じゃあ放り込んで、じゃあこれでちょっとプロットっぽいもの書いてって言ったら多分入力はして、生成はしてくれると思うんですよね、出力を。うん。だからそれはどういうふうに、僕は、やったことがないからまだわかんないんだけど、
うん、
やって出てきたものに対して僕は何を思うんだろうなっていうのは、
まあ、パッと聞きで言うと、
うん、
その今のその作業、自分が材料を入れて調理してもらうで言うと、うん、電子レンジレベルかなと思います。
ああ、なるほど、ね、
加熱しといて、
うん、
で加熱できましたで帰ってくるみたいなのは、うんうんうん、その自分がずっとフライパンの前で、
うん、
手で、自分の手でやっているか、まあ便利な機械にその工程だけ自動で任せてるかぐらいのレベルかな、それで言えばって思ったね。
温め足りなかったらもうちょっと温め追加しようみたいな感じ
で。まあそうだし、その最終的に味付けとか完成させるのは自分であって、
うん、
その道具として、
うんうんうん、
使う分には、まあ、その程度かなって思ったりはしますけど、
ね、あと、あれだよね、その、ナムチ箱の撤収でさ、電子レンジをはけたからさ、フライパンで調理することになったじゃない。
なぜか、コンビニで買ってきたナポリタンかなんかを、フライパンで炒めているっていう、伝説の動画ね。
あれを思い返すとすげえ手間なことやってんなと思うし、電子レンジすごいなと思うし、
電子レンジ話というかね、
まああとはだからそこに、まあその例えとして電子レンジ出たけども、そこにないのはさ、人の権利の問題なわけでさ、著作権っていうやつ、
忘れたくないところね。
そうそうそう、だからそこら辺にだけはやっぱ その気をしっかりと注視しないといけないし、うまくね、その人の著作権も、自分が使うことも全部ウィンウィンになればいいなって思ったりはしてる、うん、理想でね。
そう、だそれこそこの書いてある通り、メールの文章の作成とかっていうのは、メールの文章を書くのが得意じゃない人にとってはとても便利だと思うんだよ。
そうだね。
このメールに対して、すごくありがたいんだけど丁寧にお断りしたいからその文章を書いてって言うと、そのそれっぽい文章を作ってくれるから、でもうちょっとそのビジネスっぽく固めにしてほしいなとかつってちょっと直させて、で、あとはその最後に誤字脱字ないかなとか、本当のところ変なところないかなっていうのは5回10回ぐらい見返すんだけど自分で。でもその書くのが得意じゃない人はその工程をやってもらうだけでも超楽だとは思うね。そう、
まあなんか草案草稿があるだけでどんだけ助かるかっていうのはね、あるからね。
僕らはまあこういうのも好きだからめっちゃ盛り上がっちゃってますけど、もう正幸さんの方がね、
え、何
どうですか、生成 AI とか触れたり。
いや、僕自身はちょっとチャット GPT は使ったことなくて。
なんで二人ともチャット GPT ばかり言いたがるんだよ。チャット GPT は一つのサービス名だから。僕はずっと生成 AI、
う
ん、生成 AI って言い換えてんのに、まあ、
いや、お便りで来たからね。
まあ、
生成 AI 自体は意図して使ってるっていうわけではないから、まあ、それこそ、まあ、さっき中澤が言ったように法整備が整って、まあ、便利に使えますってなって、たら、まあ能動的に使うことも出てくるのかななんて思ったりなんかしてっていうぐらいかな。
本当ね、その、すごい今伸びてますって言ってチャット GPT が話題になり始めた時期に、やっぱり多くの有識者が言ってましたけど、その何をさせてどう使うかっていうのを考えて使う人は上手に便利に使っていくでしょうねみたいな話にはなってたから、だからそのもうこれまでの概念と全然違うわけですよ。なんかこのまあそれこそ電子レンジというものが生まれた時に、これだとボタンを押すだけで温められますよ、温めるのを楽にしたい方どうぞっていう使い方じゃなくて、いろんなことできるよ、どう使うっていうサービス提供されるから、使い方を自分で考えるっていうこちら側のアプローチを、ね、しなきゃいけないっていうのが、またちょっとこれまでの道具が発売されるそれを買う買わないとちょっと違ったりはするんだよね。でも僕は本当に普段からまあね、ヘビーにではないけど気軽に使ってますよ。
なんか
マジでさ、プロジェクトワンサイズとかをやっててさ、ああそのなんかこれどうしよう、これどうしようかなっていう時に、でも2人に相談するわけにもいかないんだよな、このプロジェクトのサイズの運営のことをこれどうしようかなっていう時とかに、僕はまあ主にジェミニを使ってますけど、コロコロこういう風にしたいんだけど、でもこうするとこういう風になることもあるじゃん、どうしたらいいと思う？普通に話しかけて、で、ある程度返信してもらって、それに対して、まあまあ、それもわかるんだけど、でも結局、そこだと僕の意図がうまくいかないわけよ。だから違う案だとどう思う？って言うとまた返してくるから、なんか自分の壁当てというかね、思考の整理とかの話し相手みたいのに使ってたりはしてて、割と楽しいですね。
面白そうだね。
あとはそのアルビノエンターテイナーとして、私はアルビノエンターテイナーですっていうのは登録してあるから、だからそのアルビノについて最近どういうことが巷で話題になってるとかっていうのを聞くと、アルビノエンターテイナー粕谷浩二さんはこれまでこういうことを発信されていると思いますが、最近で言うとこういうことが話題になるかもしれませんねみたいなことを返してきて、ああなるほどね、じゃあそれをその40代おじさんのアルビノの人がアプローチするにはどういう風な形にするといいと思うみたいなのを結構相談したりしてて、一応こちらのこともパーソナライズした上でやってると、やっぱ楽しいし便利だね。使い方次第だとは思います。
そうだね。
なんか考えを練るのにいい感じだね。
考えを練るのに使うのもあり、で本当にそのなんかイラストにしろ文章にしろ、その形ないイメージをラフで作らせて、そこから また自分でちゃんとしたものに仕上げていくっていう使い方、創作にも使おうと思えば使えるし、いろんなものができると思いますよ。本当にどう使うかは人次第。
人次第だね。
そうね。
人間を試されてるよ。
そうそうそう。本当にね、しょうもないことに使う人たちもいっぱいいるからね。
それはもう、ハサミだろうが、フルーツナイフだろうが、悪く使おうと思えば悪く使われるわけだから、そうそうそう、もう使う人次第ですよ。だね、そう。自分は使わなくても、使っている人からの脅威に注意をしなきゃいけないっていう、また、人間って、ね、
ねえ、まあ
しょうもない話ですけど、だからそれに対する防衛手段がまだあんまりないから怖いんだよね。
そう、全てね、なんかもう なんだろう、全部知ってなきゃ知ってないやつが悪いっていう考え方、僕が大嫌いなんで、嫌なんだけど、でもその犯罪性にしろ悪意、犯罪性にしろ悪意とかに関して、こういう悪意を持つ人がいるからどう知っていなきゃいけないっていうのは知ってないとできないから、知って考えておかなきゃいけないんだよね、アカデミック。
そうだね。いやでも
今回全然おまけ配信だからよ、このアカデミックにしたくないんだけど、
まあね、我々にね、
正智さんとね、ちょっとやっぱ金銭が同じところにあるからね、ピンときたらモリモリ盛り上がっちゃうね。
出てきちゃうね。
だからちょっと話題を変えるために次のメッセージいきたいと思います。
はい、はい、
はい。Rネーム、まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かずやさん、まさともさん、ひらいさん、おはこんばんにち、ワン。
ワン。
ちょっと前の配信で、ワンサイズ T シャツを着用している人がいたら、まさともさんが、ダミヘガをヒーローマスクと言って、ポーズを決めるとお話しされていましたね。
してたっけな、してたっけ
決めるとお話はしてないけど、決めたりしてね、ギャッハッハって言ったりしたり、これは本当に実行していただけるのでしょうか。
ちょっと、まずね、まず、まゆみんさんの中ね、事実誤認が発生してるから、事実誤認が発生しているから、ちょっと一回落ち着いてほしいんですけれども。
もう一回その時のね、動画なりを見直して聞き直してほしい、ね。
うん、面白いなと思ったし、やってみてもいいかもなと思ったけど、絶対ではないし、多分、まあこの続きもあると思うので、とりあえず読んでみましょう。
でも、それはいくら滑り慣れているまさともさんでも一方的すぎて。
失礼だよ、本当に。
ハードルが高すぎると思いますので、私なりに考えてみました。まず最初に、ワンサイズ T シャツを着ている人から、T シャツを見せながら、
はいはい、
ダミヘ顔とお声かけします。
はいはいはい、
そしたら、まさともさんには、ポーズを決めていただきながら、
ヒーローマスク
と唱えてもらうなんてどうですか？
うん、
合言葉みたいで楽しいんじゃないですかね。
これはまあやりやすいよね。
ともすると、まさともさんの一人相撲になりかねない感じですし、
いや本当そう、
こちらもリアクションしづらいので、
いや本当そう、
セリフが決まっていて両者合意の下で行うのがよろしいかと思い提案させていただきました。ワンサイズ T シャツの需要が高まるといいですね。なかなか暑さが収まりそうにありませんが、ご無理なさらずお過ごしください。ではまた。
ありがとうございます。素晴らしいアイデアだと思います。
まさともさんは何せね、コール&レスポンスが大好きだから、
ね、大好きってことじゃないんだけども、やっぱり楽しくなるからね。
だからこのあの時もね、そうだったよね、そのイベントとかでワンサイズ そのダミヘガオヒーローマスクなどが書かれた T シャツを着てった時に、まさともさんに見えるように見せただけでは、おお、うん、おありがとう、
おありがとう
になるし、そこで、まさともさんが勇気を持って、はダミヘガオヒーローマスクってやったところで、二人、そして周りも含めて、
あーってなるし、逆にそう、お声かけ怖いっすっていう方は着なくなっちゃうし。
キャーやだ、これ着てると、ダミヘガオヒーローマスクがやってくる。怖い。
言われちゃうからね。そういう方もいらっしゃるからね。
なっちゃうから、コーレスしたい人は、見せながらダミヘ顔って言うんだって、うん、
それはヒーローマスクってやるんで、
うん、
まあでも、まあ、まさともさんが良ければやればいいと思うけど、僕はそんなに率先して滑ってほしくないな、まさともさんにもそのファンの方にも。
滑り確定なの？
いやだってさ、イベントのそのお見送りだったりとかさ、そのお渡し会の限られた時間とかだったりしてさ、ダミヘ顔ヒーローマスクってやってて、その周りの方々、後ろの列の方々とかが、うん、 ってなるじゃん。
でもやり、でもね、うん、正直、すごい簡潔で分かりやすい、
うん、あ、まあ、事情を知ってる人はね、
そうそうそうそう、
やったみたいな、やってるやってるってほっこりするかも、
ここまで来てこうやって配信に約束事として載せるんだったら、うん、もう知らない方が悪いから、
あ、まあ確かにね、それで、え、何やってたの、うん、さっきって言って、うん、あ、プロジェクトワンサイズのポッドキャストでって言ってくれれば、
そうそうそうそう、
でこれプロジェクトワンサイズのグッズがすずりで売っててっていうのをやってもらえれば、うん、そうか、宣伝してくれることになるわけだね。それはじゃあ、まさともさんが OK だったら OK だね。
うん、そう、
ただこの、この T シャツはだから、ダミヘガオヒーローマスクじゃなくて、左利きあんこメガネもいるわけですよ。
そうそうそう。
あんこ好き左利きメガネか。
あんこ好き左利きメガネ。
いや、ちゃんと正式名称をね、ちゃんと残しておかないとと思って。あんこ好き左利きメガネは言われたらどうするの？あんこ好き？
え？僕はね、そうね、粒あん恩恵派っていう。
ややこしくすんなよ。
いや、粒あんは好きですけど、こしあんもいけますよっていう。
いや、だから、ややこしくすんなよ。ストレートじゃないから、もうさっき言った、それ宣伝になる子はもうね、とかじゃなくて、なんかもう、その二人の中で、ってなって終わっちゃうじゃねえか。
あれだよ、もっと簡潔に、あんこ大好き、こんにちあんとかね。
ああ、うん、そうね。
あんこ大好きの振りに対して。
まあまあ、それで言うと、まあ、平井さんは、うん、こんばん
あん
って言ってくれるからね。
うん、
そう
ね、
そうそうそう、
言ってくれんの？言ってくれなそうだな。
今みたいなちょっとだって僕が言っちゃったもんね、
うん、今ね。あれ中田が言うんだ。
そうね。ちょっとタイムロックが発生して。
あれ
言われて。こんばん。
うん。
うん
じゃねえよ。
うん。
あんって言えよ。
あんか。
うん。クズなんだ
ね。
本当ね、期待を裏切っていく形の平井さんはね、まあ、このまんまそのまんま次の年を重ねてほしいと思いますけど、
そうですね、
まあ、そんなわけで、
はい、
どんなわけ？
どんなわけ？
いやマジでさ、もう正友さんのさ、うん、そのナモチャンネルの動画でさ、
うん、
というわけでそんなわけでそんなこんなでが口癖なわけ。
そうなんですよ、僕はね。
で、僕もそれを悪いじりとしてテロップに載せてんだけど、いつも言ってんなと思って悪いじりでテロップ載せたんだけど、でもそういうのって入っちゃうとさ、自分からも出ちゃうよね。そんなわけでって言って、あ、ナモさんが出てきちゃったって僕今思ったんだけど、
この間さ、別のイベントで、まあ、最後にじゃあご挨拶動画撮りますって言って動画を撮ってたら、まあそんなわけでとかは結構もうデフォルトで使っちゃうから、うん、でもこれも気をつけなきゃいけないなと思ってんだけども、ここまでお時間使っていただきありがとうございますって言っちゃって、ナモチャンネルのいつものね、
配信かな、
完全配信者、配信者口調、
配信者ムーブしちゃって、あ、これもまずいなと思うけど、もういいや、しょうがない、気をつけようと思って、やっぱもうね、あんだけ使ってると、うん、なんかやっぱ口なじみになって出てきちゃうんだなって、
まあまあまあ、
ちょ、一回その配信終わりの時とか、なんか配信の時に言う言葉は整理した方がいいかもなっていう、
そうだね、
反省はちょっとした、
悪いっていうわけじゃないんだけ
だけど、
うん、自分の中での切り替えとかをちゃんと持っておきたいよね。
そうね、
配信の時はこうする、
うん、
普段の時はこれをしないっていうのとかは、まあ、ちょっと覚えておきたいよ ね、
ね、 そ、 うだね、
うん、そんなわけで、
うん、そんなわけでお時間いただき、ま、ね、ありがとうございます。
いっぱいいっぱい出てきてる。
まあ、夏の終わり、
うん、
僕らも何か残しておきたいっていうことで、
うん、
やります、グッズ新デザインを考えようのコーナ ー、 ー、うん、まあ、このダミヘガオヒーローマスクなどが描かれたグッズを出して、うん、しばらく、
はいはい、
どんくらいだっけ、5月ぐらいに出したんだっけ。
そうだね、
だ
もうちょっと前じゃない、
もうちょっと前、ワンシーズン2シーズンぐらい今経ちまして、
うん、
今日はね、テーブルをいつものと変えて、そのナモ茶箱から引き継いできた、
うん、
このテーブルにしたから、
う
ん、なんか距離感がつかめなくて、ずっとみんながね、机にコツコツコツコツ当たっているんだけど、
膝頭を当てつつ、
改めましてね、しばらく経ちまして、
はい、
新デザイン作りたいなって思ってるわけですよ。
うん、
で、前回のグッズ、まあ、このダミヘガオヒーローマスク と、 あ、違う、あんこ好き左利きメガネと、
うん、
アルビノ帽子サングラスのキャラが描かれたものっていうのは、まあ、形としては、粕谷浩二プロデュースとしてね、僕がこういうのを描いてほしいっていう案を、まさともさんに、イラストレーターとして、まあ、オーダーして、はい、で、描いてもらって、出したわけですよ。
そうですね。
で、そこからしばらくして、まさともさんは、平井さんは、どういうものを作りたいかな。で、やっぱものづくりってさ、
うん、
まあ、僕も数限りなく何度も言ってきてんだけど、自分が欲しいと思えるようなものを出すのが一番の喜びだから、
うん、
だから、二人も自分が欲しいと思うものとして、どういうアイテム、まあ、T シャツの話ばっかりしてるけど T シャツ以外もいっぱいね、すずりで出してるんで、アイテム、どういうデザインのアイテムがあったら自分たちが欲しいと思うのかな、
うんうんうん、
よし、それを聞いて早速作りたいって思ったんだよね。
はいはい。
うん、
でも、できましたじゃーんって言って、バカ売れするみたいな我々ではないので、まあ一つずつね、この、うん、まずアイデア出しから、このポッドキャストに載せていきたいと思っておりますよ。
はいはい。
では、二人にはね、あらかじめグッズ新デザインをもう二人から出してほしいから、考えてきてねとは言ってあるんで、
うん、
まあ、あの、発表したい方から発表してほしいと思いますよ。
はい。
うん、
どちらから？どちらから？
じゃあ、いきますか？じゃあ、平井から。
はい。
そうですね。
平井正幸が、まあ、自分も身につけたりとか、うん、使用したりとかしたいグッズのデザイン、
うん、
お願いしますよ、発表してくださいよ、
は
い。
まあ、これ、まあ、ざっくりではあるんですけど、3人の何か一言を文字にしたデザインを、
うんうんうん、
何か一言
だから、
あ、まあ、文字とか、うん、そのフォントでこだわってやっている、
うん、うん、
T シャツとかは結構見るしね。
うん、
面白 T もおしゃれ T も見るね。
そうそうそうそ
う。
う
ん、
だから、なんか、チャーシュー1枚とか、なんか、例えばね。
まあ、例えばね。うんうんうん、誰も使ったことないけど、うん、
例えばね。そういう、そういう、なんか、サブカル的な感じの T シャツデザイン、
うん、
いいんじゃないかなっていうふうに、
うん。ワードはどうする？
だから、ワードは、まあ、僕はさっき言ったけど、あの、つぶあん恩恵派だったりとか。
はいはい、
ね。
全然馴染んでねえよ、僕に。
つぶあん恩恵
派。いつ言ったんだよ、それ。
結構言ってるよ。
いつ言ったんだよ、だから。ここでよ。
あ、ここでは言ってない。
ここで言ってないのなんでプロジェクトワンサイズが出すんだよ。そんなことよりも、
それぞれ3人
の。そんなことよりも、もう仕掛けてほとんど琵琶湖なんだろ。
ああ、それとか、
うん、言えよ。
ああ、滋賀県の。
琵琶湖は滋賀の
!6 分の1。
ちゃんとそれ決めてネタにして作ったのに、それはまあじゃあ本人が好きじゃなかったから捨てたんだろうけど、うん、その、もっとなんか他、僕らはじゃあどういうワードを使うのよ。
うん、
その平井プロデュースの T シャツ
は。僕らだったらなんだろうな。
なんだろう。
平井正幸が、うん、中澤のこの一言を載せようぜとか、粕谷のこの一言を載せようぜって言ってくれると、もうプロデュースとしては完璧なんですよ。
そっか。
なんかもう、
うん、
っていうアイデアを出したから、ワードは自分たちで決めてだとちょっと丸投げすぎるんで。
ああ、そう考えてた。
ダメですよ。それはもう平山正幸プロデュースと言えないでしょう
よ。なんだろうな、じゃあ。
それこそ僕は、だから、うん、まあ平山正幸プロデュースとして平井さんがその、
うん、
あんこの、なんとか、なんとか恩恵派を乗せ、まあ、平井プロデュースと言うんだったらそれでどうぞだけど、まあ、僕プロデュースだったら絶対平井のそのワードは選ばないから。
ああ、そうなのね。
で、平井のプロデュースワードとして、粕谷浩二、中澤まさともは何のワードを使うんですか？
そうね。なんだろうな。
ああ、二人に興味がない平井さんも考えて自分のプロデュース作品だから。
うん、そうね。
ああ、否定しろ。一発否定しろよ。
ああ、まあまあ。
そんな、そういうとこだよ、お前は。お前はそういうところなんだよ。
そういうところね。
うん。
そうね。なんだろうな。
まあね、全く別で、その二人に、オーダーしてね、自分でデザインプロデュースを考えてきてねって言ってるさなか、
うん、
僕はまあ 別で、また僕が新しく考えるんだったら何だろうなっていうのも考えてて、で、同じように、まあ、前からね、ワード、名言 T シャツみたいのはやりたいなとはずっと思ってて、で、最近で言うと、記憶力が霞だから、は、
最近ではないけどな。
ふわふわふわふわしたフォントで、ふわふわふわふわした、薄い色味で、記憶力が霞っていうワードが霞んでるみたいな感じのやつをやろうかなって思ったりはしました、
ね。シャツの色も藤色とか薄めの色にしてね。ね、
シャツの色はすずりにある色しか選べないんですけど。
ちょっと薄めの色にして、ね。
まあそんなことも考えたりしましたけどね。
僕はね、僕も考えたんですけどもね、僕はね、これ。
ん？何それ？
ワン。
ああ、びっくりした。ピストルハンドサインかと思った。
ワン。あ、3人の3人の手をこうやって揃えて、
それトゥース、
いや、ワンだよ、
ワンか、
3人の指を、まあどっちも向きはこうな、後で決めるとして、
うん、僕はね、このちゃんとオードリーさん大好きマンだから
胸張って、
トゥースは左手っていうのを決めて、ね、ちゃんと毎回左手でやるようにはしてるんだけども、うん、もうそれはどうでもよくて、
まあ、3人のワンを
あれだ、よくワンピース好きにしろ、ワンピース好きの人と付き合ってるワンピースを知らない人でも後ろでこうやって拳を掲げているポーズを取るみたいな、そういうなんて言うんだろう、その象徴となるようなハンドサインみたいなことね、
そう、
もう書いてる、早速書いてるよ、まさともさんが、このあの例の動画でも言ったけど、このサラサラと書いて分かるように書けちゃうのが書ける人なんだよね。
こういう感じ。
そうね。
こういう感じで。
それはでも、その、どうすんの？
3 人の手を写真に撮って。
うん、
ああ、読み込む感じ。
この手首から後ろ全部消すの？
そうそうそう。
この、ここだけ？
うん。
あ、マジで手の絵文字みたいなやつ。
まあ、いいやばね、いいやばね。そう。
手の絵文字。
そうそうそう。うん、それを我々3人のちゃんとリアルな手で写真を撮って、
それはもうだから形だけだから、うん、今日にでも撮って明日にでも出せるな。
そうね、
お、
う
ん、
やれると
思う、いける、
うんうん、
それはもう背景とかも全部なし、このくり抜き手だけでいく、
うん、文字ちょっと欲しいな、そういう意味では、
も
う
文字
ワンワンだけでも
さ、うん、
ああ、うん、
ワン。ワン、
実際この表には指とワンだけで、で、この、なんていうの、背中のタグ1とかにプロジェクトマンサイズのロゴを入れとくとか、そういうさりげなデザインがいいかもしれないね。
確かに。
それはちょっと、じゃあもう早速やりましょうね。
やりましょうね。
でももうだって指の写真を撮って、指というか手のひらというか、その、ハンドサイン的なやつを撮って、で、それを、くり抜き加工して並べるだけだからな、
うん、あとはね、こうをこうをこう、
あ、
どっちにするっていう
角度ね、
うんうん、個人的にはこれだと3つ並べた時に多分ね、うん、こっち側のバランス、こっちかこっちのバランスが悪くなるのよ、
こっちからこっちはちょっと音声だけの方には全く伝わらないけども、
右か左どちらかのこう空白、もしくはこうシャツの縁に迫っている感じの位置のバランスの悪さを感じるから。
そうそうそう。こうだと。
そう、こうだと。
こうだと。
T シャツの場合、うん、この人っていうさ、自分の顔を指さされるさ、この人、この人っていう。
ああ。え、じゃあ3人でこう、斜め、顔の位置さす？
ああ、この辺にあるってこと？
ああ、そう。
まあまあ、ね、まあまあ、
私です
みたいな。まあまあ、それだと、T シャツ以外のデザインで、っていうか、まさともさんは面白 T として発案してないからさ。まさともさんはなんかこうエモ T でしょ、どちらかというと。
そうだね、
うん。3人のワンを並べるんだぜっていうエモみがあるし。で、これもだから、まあ、最終的に撮影するときによく考えることだけど、結局、あんこ好き左利きメガネは左手でやることになったりして、うん、なんかその人らしさとかね、
うん、
粕谷浩二はこの真っ白な手がそのまんま乗るからそういった意味では粕谷浩二らしさもあるし、正智さんはだからそういった意味では手だけには全く特徴がないから、まあ、全く特徴がない人としてね、乗せてみて、まあ、やってもいいかもしれないね、
という感じで、
やりましょう、
うん、
正智さんはもう決定です、
やった、
これはもう 撮影していろいろと調整が整い次第すぐ出しますんで、皆さんお待ちください。お楽しみに。で、平井さんは決めたかい？
あ、
加瀬谷浩二のワードと中澤雅智のワードよ。
そうね、
それはもちろん皆さん、リスナーの皆様はお察しでしょ。まあ僕と雅智さんもお察しでしょ。平井正幸が兆候状態に入ったからつなぐねっていう時間だったんだから
あ、そうだった、ね、
この時間に絶対考えててくれているからさ、だからもうそろそろ発表してもらおうかと思ってさ。
まあ
もうね、
うん、まあなんか今の話聞いて別のアイデアが出てきたんだったらそれでもいいし、
うんうん、
本当にね、自分で粕谷浩二プロデュースだったら記憶力が霞でしょ、
うん、
で琵琶湖は滋賀の6分の1でしょ、
うんうんうん、
で今から未来の3人なんですよ。
ちょっと待って、
あれ
なんかさ、すげえやたら粕谷のワードだけ綺麗すぎじゃね。
いや、そんなことないと思うけど。
すげえ綺麗すぎじゃね。
いや、それはちょっとな。
だって僕ほら、うん、そんな普段から面白いこと言ってないじゃん。キラーワードとか言ってないんだよ。
面白いこと言ってないんだってさ。
え、本当に？え、
あんなに口からいろんなもの言葉が出てくるんだよ。面白いこと言ってないの？
僕はもう全然面白いこと言えないんだよ。
そうなんだよ。
なんか象徴的なワードってさ、自分だとそんな感じになっちゃうんだけどさ、うん、
これはもうリスナーさんに探してもらうしかないんじゃない。
あ、それね。
いや、それだとまた平井まさきプロデュースでなくなるんだよ、
う
ん、
あ、そう。
いや、でもなんかそのワードに対してさ、うん、あ、でも平井が決めてくれたワードだったら、
うん、
とりあえず作ってみよう、受け入れて作ってみようっていうのはあるかもしれない。
あ、
それとはまた別に、ね、
だってさ、リスナーさんがもう出し始めたら、うん、じゃあ平井正幸もリスナーさんが出してくれた中から選ばなきゃダメだよってなるんですよ。自分が書きたいものじゃなくてリスナーに決めてもらうをプロデュースするんだったら、自分のも、
う
んうんうん、例えばその得票数で何があろうと一番上に来たものをそれぞれに振りますみたいにするっていうね、うんうん、
そうね。
だそれとは、うん、その平井が決めるのとは別にリスナーさんからも募集してもいいと思うしね、
うんうん、
まあでももしかしたらね、それはもうそろそろ自然にできるかもしれない、
うん、
今YouTube のクリップ機能を使ってお気に入りのシーンを切り抜いてみよう遊びをプロジェクトのサイズの X アカウントの方でやってるじゃないですか。で、あれで切り抜かれたものっていうのが、まあその本ね、リスナーさんのお気に入りのシーンとしては僕は確認しているんで、
うん、
まあそこには、うん、特別なかったけどね、そのキラーワードみたいのは
特定のね、
うん、だけどそういう風に、うん、ここが好きっていうのをみんながポツポツ出し始めてくれたら、そういうのは割と見えてくるかもしれないけどね。
一つあるのは、やっぱりそのさっきも言ってたけど、まあ、中澤は というわけで、まあ、あるなっていう、
まあ口癖な、
うん、あと、
あ、いいよ、
うん、カスヤに関してはその、うん、本編中には言ってないんだけど、
うん、
そうしてビートを刻み出すっていう、
ああ
、あれをね、
カセアリズムね、
うん、
あ、
それいいんじゃないかなって、
なるほどね、
うん、毎回おーって思いながら聞いてるからね。
完全に分かんねえじゃねえか。まあそうか、でもリスナーは完全に分かんないけど、うん、僕らの中ではその象徴的な言葉
な
のね。
俺好きよそれ、
うん、
念のため説明しておくと、その収録を始める前に、僕の中でのこうルーティーンとして決まったフレーズを言って収録を始めてるんですよ、
う
んうんうん、それはなんでバラすんだ完全に。
みんなまで言ってないよ、
急にバラし始めて、うん、でもそうなんだね。
そうそうそう、
平井さんはカスヤと平井さんプロデュースで言えばカスヤのワードはそれなわけだ、
うん、
なるほどね、というわけでって、
うん、というわけでそうしてカスヤはリズムを刻み始める
というわけでって、
あんこ音源はツバ音源は
ツバ音源
なんなん、
何なんだ、
なんかピシッと来ないな。
まあそういうね、
だってというわけではさ、
うん、
というわけでは中澤雅智らしさが成立してないじゃん。
まあね、けど、うん、まあ、汎用的な言葉でもあるからね、うん、僕だけじゃなくてね、
そう、悪いじりしてるだけで、
うん、悪いじりではない、
悪いじりしてるだけで、
悪いじりとは思わないけど、
誰がどこで使ってる、まあだから、うん、というわけで T シャツっていうのが何も知らない人が見た時に、うん、いい悪いがですよね、いい悪いがですよ、
お、
うん、まあ、感じるかどうかですよ。それはもう商品プロデュースとしてはそうでしょ、うん、まあね、商品プロデュースはやっぱ自分が出した売れなくてもいいわけじゃないんだから、
うん、
それもリスナーも含め あわよくばリスナーじゃない人が見ても、あ、なんかそれ可愛いね、面白いね、かっこいいねと思って、何それって思ってくれるぐらい目を引きたいと思っているところが正直なところですから。うん、だからなんか、うん、もっと引っかかるね。もっと引っかかる。そしてカスヤはって、ね、それはカスヤはが入っちゃってるから、その、それはもうカスヤの T シャツなんだろうなって思っちゃいますけど。
そうね。
ズバン恩恵が、うん。
ちょっとしては好きだけど、俺はそのシャツを着こなす自信はない。
もうちょっとクリティカルな何か、もうちょっとクリティカルな何か、まあ、もしくはね、あの普通のワードでも平山聖之のワードにはあこづき左利きメガネをこう添えておいて、まあオリジナリティはね出しておいてもいいかもしれない。
あとはあのバックプリントだけにしたりとかね。
背中、
うん、
ほうほうほうほう、
あもう前川は無地で、
あ、
うん、これからの時期とか 秋口に入ってから
背中にというわけでって書いてます。
そうそう
そう、
というわけなんだろうって。前回ったら、あれ何も書いてない
だな。気温が落ち着いた頃にさ、上着羽織ってさ、見えないようにできるわけでさ、うん、そしたら着こなしとしてはさ、やれるからさ。
あ、そうね、そう、着る人にとってはそうかもね、うんうん、で僕がその前プリントに結構こだわってるのは、やっぱ自分も人も見えるからだよね。
うんうん、
バックプリントにしちゃうとさ、で、まあ、着る分にはその誰にも見れなくても着ている本人は楽しいんだけど、
うんうん、
もうあの上着を流行っちゃったりしたら見えなくなって、うん、その誰にも伝わらなくなっちゃうと、ちょっと僕はね、やっぱ自己主張強めだからさ、承認欲求あるタイプの人間ですから、うん、承認欲求なかったらこんな表現活動できねえよ。
まあね、そうそう。
うん、
承認欲求なくてやってるやつなんかいないだろう、表現活動。
なんだろうな。
表現活動で、あの、個人の表現活動はね。
まあ、だから、うん、その、まあ、来てくれる人もアピールするぐらいの気持ちで来てほしいなと、もちろん、
う
ん、
まあね、だからそのアピールとして来てもらうものと、その、普段も使えるものとっていうね、そういう分け方よ。
うん。まあ、プリントの位置はね、もうちょっと、うん、制作組織の僕が調整はしますけど、うん、大きさとかもね、うん、含めて。というわけでで行くのかどうかだよ、お前は。
ちょっと困るね。
プロデューサー平井正幸からは、中澤はというわけでだって言われたけど、うん、それは一応、その、最終決定権はプロデューサーにあったりするんだよ。だけど、うん、本人にも拒否権はあるだろう。
ある、ある、ある、ある。
俺、というわけでで行くの？
もうね、
うん、
もう、かつて拒否権のないオーディションを受けた身ですから、その悲しみはしてるわけよ。
そか、どの過去の嫌な扉開けたんだ
よ、うん、急に開けた
今、そう、ね、急に、うん、
拒否権のないドラフト制のオーディションを、ね、受けて、うん、ね、っていう経験もあるわけですから。
ちょっと内容が内容だけに分かっちゃう、分かっちゃう。
ですから、まあまあ、そういう意味ではね、うん、もうちょっと考えさせてくれ、考えてくれ、もしくは考えてくれってとこあるんですけど、
こっちは考えはしないのよ、うん、それはもうだってプロデューサー平山正樹が、うん、これがいいと思うって自信を持って二人に、加瀬はこれ、中澤はこれで言ってほしいって思って提案するものだから、
うんうん、
その提案をこちらが上回ることは絶対ないから、うん、それはないんだけど。
というわけで、ね、ちょっと
考えてほしい。というわけで、
ね。というわけでね。
最高、
うん。
最高です。
はい。
差し戻しです。
はい。
いや、でも、
はい、出して。
アイデアとしてはね。
え？
あれだね。
なんで今、今日は乗り切った持ち帰りますの顔したんだよ。
あ、まあ、
考えてほしい。中澤雅人がというわけでワンワードなわけねえだろ。
そうね。
他にはだよ、だから。他にはだよ。大喜利コーナーでも一発やって、受けたにしろ、滑ったにしろ、もう今日終わりってことないだろう。他にはだよ。
そうね。
うん、中澤雅人もだよ。
お茶美味しいとか。
おい、愛がなさすぎんだろ。
麦茶美味しいだとちょっと著作権かかってくるんだよな。
愛がなさすぎる。
え、
中澤雅人に関して今投げ捨てたからな、お茶おいしいとかって。そんな適当じゃ、それはね、愛が足りなくて逆にもうプロデュースに値しないですよ。
そうね、そうするとも
っと考えに考え抜いてほしいですけどね。
うん、
バレンタイン生まれの双子とかだよね。
ああ、まあ確かに限る、すげえ限られるね、局所的だよね。
まだそれを着る人は着づらいけどね、なんだかわからない。
何を象徴してるの、う
ん、なんだかわからない、ね、
うん、
竜神の加護とかね。
あ、それいいね。、うん、 それ
龍神の加護をぶっとい筆文字系のフォントでね。
そうすると、ちょっと、ちょっとなんかこう、中学生男子が来そうな感じになっちゃうとか。
中学生男子に来てもらおう。
そうね、そうね。それがいいかもしれない。
もし本当に加護がね、つくからね。
うん、それでみんなにこう、加護が分散していって、
そうそう分散して
ここに集中しなくな
って。そっかそっか。
この肩の上にいる。
なんていうこの、なんていう不況というか、
あれ
お札ルフというか、なんかこの、人に押し付ける神の加護。
あれ押し付けるじゃないんだよ。
中澤ここにいたって思ったけど、あ、こっちにもいる、あっちにもいるって。
みんなで育てよう、ここに、うん、僕のここにいる竜神を。ね、肩にいる竜神を。
うん、オーガポンはどこにいるんだよ。
オーガポンちゃんはもう、
心の中に
心の中にもいるし僕の近くにもいるし、うん、いや本当は近くにいないんだよ本当は近くにいないんだよオーガポンちゃんは
現実
オーガポンちゃんは現実には近くにはいないんだよいてくれ、
ね、何言ってんだこいつ、はい、それでは今回はそのあたりで終わっていきたいと思います本当に、ぐちゃぐちゃ話しましたけど、うん、でも近々なるはやで出来次第すずりの方に新デザイン出していきたいと思いますので、
はいはい、
どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。以上今回のお相手もアルビノエンターテインマー笠谷浩二と
ギリギリだなもう一回言っとく
アルビノエンターテインマー笠谷浩二と
テイマー
扱うんだ
テイムね
自分でこう操るんだね
じゃあ十何年ぶりに言おうか、うん、アルビノベータアルビノエンターテインマー笠谷浩二と
今日の声優中澤正人と
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸でした。
9月1日配信もお楽しみに。
またね。